こんにちは、木津剛です。大阪文也です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、3月3日配信の回です。これはちょっと少し前に、収録してるんですけれども、アカデミーの結果が出ているかと思います。
今ね、
はい、ちょっとどうなっているだろうなという感じなんですけども、まあその中の話題作の一つだった今日はショーン・ベイカー監督作アノーラについて喋ろうと思っております、うん、はい、2月28日から全国公開中の作品ですね、うん、ちょっとトークセッションも久しぶりかなっていう感じで、
あ、そうよね、
うん、今年一発目かな、
うん、そういうことになります、ね、
っていう感じなんですけど、うん、アノーラ待ちに待ってましたね、うん、ショーン・ベイカーの新作で、去年のカンヌのパルムドール
そうですね
を撮っておりまして、ね、うん、はい、って感じなんですけど、でこれ、トークセッション会なので、まあ、最初は側から喋っていこうかなと思いますけれども、うん、結末についてもとか気にせず喋る会になってますので、未見の方などは、ご注意ください、はい、はい、うん、っていう感じで、まあ、この映画に関してはそうやね、ラストシーンの話もちょっとしたいですね、まあ、
そうやね、そうやね、
っていう感じなので、そうやね、うん、まあ、その時ラストシーンの話するというようにはしますけれども、うん、っていう感じですね。はい、なんですけど、まぁ、ちょっと側から一応言っとこうかな。ショーン・ベイカーの監督の新作でですね、まぁ、ニューヨークが舞台、現代のニューヨークが舞台で、うん、で、まぁ、ロシアのコミュニティでね、っていうちょっと特殊なところでもあるんやけども、うん、主人公がセックスワーカー、うん、アノーラ。
うん、
で、セックスワーカーというか、あれですね、ストリッパーやね、ストリップクラブで働いてて、うん、まあ、時々顧客を持って、その人に、特別にサービスするみたいなこともやりつつ、みたいな。うん、彼女がある時、そのクラブに来た、ロシアのオリガルヒ、大富豪、新興富豪かな、主には、の、息子、超金持ちがやってきて、うん、で、彼のプライベートについて、サービスをしているうちに、うん、まあ、仲良くなり、気に入られ、まあ、プロポーズされ、
うん、
そして勢いに任せて結婚をするんだけれども、うん、まあ、当然、そのオリガルヒの、親が、うん、から反対が受け、まあ、親がやってくるぞってなった時に、まあ、どうなるかという、うん、コメディ。
コメディなんかな？
ドラマ、
うんうんうん
うん、というような、うん、まあ、作品なんですけれども、まあ面白かったですね、私は。
ああ、いや、俺もめっちゃ面白かったよ。
まあ面白かったし、うん、まあショーン・ベイカー僕ずっと見て、まあタンジェリン以降は特にね、その前、一個前の作品もある、見てたんですけど、うん、まあタンジェリン以降リアルタイムで見ていて、まあすごく面白くて、前、この前のレッドロケットも面白いし、やっぱりそのセックスワーカーをとにかくずっと撮るんだっていうところやねんけど、うん、そのセックスワーカーをどう語るかっていうところがすごく、うん、ある種誠実やなと思うというか、
誠実？
やっぱり、うん、その、なんていうのかな、悲惨、その、まあ、フロリダプロジェクトとかある種すごく悲惨な話でもあるんやけど、その悲惨さだけでは終わらせない。絶対に終わらせない。
ああ、っていう意味での誠実さ、
うんうん、っていうところをやっているとか、まあ、そういうところがすごく僕は好きなんですよ。うん。っていうところがあるんやけれども、まあ、今回一番キャッチーな作品でもあると思っていて、そのオリガルヒとの恋みたいなね、うん、だから今の格差社会の、まあ、一番上と一番下、まあ、アメリカっていうか、まあそうやね、うん、の、まあ、これはロシア系コミュニティの話やけれども、うん、でその二人が出会った時にまあどうなるかっていうところを、だからこれまあプリティーウーマンみたいな感じで説明されてたりもするんやけども、うん、全然プリティーウーマン的なことではないっていう、うん、ところやねんけど、だからそのプリティーウーマンの時代には描けなかったことを批評的にやってやるぞって感じというよりは、
うん、
もうショーン・ベイカーのものとしてそういう設定にしたらこうなったっていう出てき方が僕は好きですね。
なるほど、
うん、こうでしかないっていう、うん、ところが、うん、いいんやけど、うん、どこから話しますか？大阪どういうところが面白かったですか？これ
これはなんかね、やっぱ、まず上手やなって思ったのが、うん、なんかやっぱその映画として面白い要素が結構散りばめられているというか、
うんうんうん、
でまあそれこそコメディの要素がまあ大きくて、で、なんやろ、まあもうストーリーの話をしてしまうと、そのロシアの富豪の息子の、うん、 あの人たちはなんていうの？非合してるの？
面倒。用心棒みたいな、
ね。そうそうそう。なんかあの、ロシア正教の、あの、なんやろ、神父でいいのかな？の人が実は、あの、面倒を見てる人で、で、その人たちが、まあ、要は引き剥がしに来るっていうところの、うんうん、もう一連のシーン。やったら長いねんけど、ずーっと見てて面白いっていう。うん、
あれはアルメニア系のね、うんうん、あれですね。あの人たちですね。
うん。うんそうそうそう、そうそう。あそこの、まあ、あそこのシーンは本当見事やなと思うし、ずっと笑えるっていうところやったりとか。う
ん、まあ、あれはだから、その、親が来るぞって、まあ、結婚をもちろん親に反対されるんやけど、うん、その時に、その、家の中で起こることっていうのをスラップスティックコメディとして見せていくっていう場面ですね。うんうん、あれはこの映画の山場の一つ。
そう、うん。だね。で、あとはその後に展開される、こう、その、逃げていったその息子を探すために、うん、その、変なある意味4人が、うん、あの、ニューヨークの夜の街をうろうろし続けるっていう。うん、で、そこでもう、なんていうか、噛み合わない会話っていうのがずっと繰り広げられるって、うん、あれも映画の一つの面白いところで。うんうんうん、でなんかそういうのがずっと詰まってるから、まあそれなりに2時間半弱の長い映画やのにずっと飽きない。
うんうん、
っていうのが、まあ、一つこの映画の普通に面白いところやなっていうふうに思う。う
ん、2時間20分かな。
2時間20分、
うん、ぐらい、約、うん。そうやね。で、まあそうやね。だからまああそこの、まあだから、まあだからあそこでそのアノーラ、アニーが、うん、まさに取り押さえられる、
うん。そうね。そうね。
老人、大の男、うん、いかつい男たちがやってきて、うんうんもうあまりにも暴れ回るから取り押さえられるっていうことを、うん、まあ、ずっと見せる。かなりな時間を取ってずっと見せていくっていうことが、うん、もうこの映画のかなりハイライトになっているんやけど、あれってでも、実、そ、結構そのコメディで済ませられへん場面でもあると思うやんか。
うん、そうやね。
そう、男たちが若い女性を力ずくで抑えるっていう場面から。うんうんそれをコメディで見せるっていうこととかに、やっぱりここが結構ポイント、コメディっていうか、アクションで見せるっていう、ねうんうん、アクションと笑いで見せるっていうのが、うんまあ、結構大きいポイントやとは思っていて。
それはもうショーン・ベイカーだからこそできるみたいな。
そうそうそう。うんうん、でね、俺、これまあ、いきなりもうテーマのところまでぶっ飛ばすと、俺さ、うん、これ、若い女性がさ、受ける屈辱についての話だと思うんですよ。
いや、そうやね。
うん。うんある意味では、うんうん、その、まあ、まあ、そのさ、
ね、
この、オリガルヒの息子が、まあ、まあ、もうこれ、どういう人物やったかっていう話とかもどんどんしていくので、うん、ある種のここからネタバレというか、うん、あの、明かしになっちゃう、うん、物語明かすことになるんですけど、まあ、クソ野郎で、結局、うん、まあ、わかることじゃないですか、うん、ボンボンの、うんうん、やるようなこととかで、で、とっとと自分は逃げて、うん、なんか、どっかからやってきた、その用心棒的な人たちが、あのオーラが言うこと聞かないから力ずくで抑えるっていうさ、う縛るっていう、
ね。そう、あの電話のね、うん、あの電話のコードでね、
うん。縛るっていうことやねんけど、でもそれを本当に彼女を徹底的に被害者にしないっていうか、うん、映画の中では、うんうん。被害、もちろん被害に遭ってて、その事実はあるんやけれども、とにかく戦わせる。うん、抵抗させる。なんだ、やったら面白い。
うん、面白いね。
っていうところまでやりきるっていうところが、うんやっぱショーン・ベイカーやし、やっぱ僕はそこにね、ある種の痛快さと、うん、すごく優しさも感じるねんな。なんかその被害者として見せないというか、セックスワーカー。ある意味ではね、うん、もちろん被害に遭ってるっていう事実もちゃんと、うん、もちろん分かるようには撮ってるんやで。やるんけど、でも映画としては、もうとにかく彼女の抵抗を、もうアクション映画として見せるんだっていう。うん俺やっぱ本当にね、アクション映画ってなんか銃が出てきて男たちが撃ち合ってるとかよりも、本当にこういうアクション映画が見たいなって本当に思う。
ああ、うん、そうね、
うん。俺はね。
ただただ興奮するよね。うん、なんていうか、うんあのシーンはね。
うん。
うん、
そう。で、まあ結構これも変わった映画の撮り方をしていて、35mm フィルムでドニュー・ダリエルズっていう撮影監督が撮ってるんやけど、うん、まあ真ん中にカメラを置いて、そこからなんていうか、カメラの位置は動かさず横にパンしたりとかする。
うん、うん。
今、
うん、
ちょっと流行ってるスタイルね。で、ちょっと観察的なスタイルやと思うやんか。
ああ、
中心に置いて、
うんうん。ちょっとまあだから、引きでも、うん、撮って、そうそうそう、人物の位置関係が分かりやすいような、うん、あの撮り方でもね、うん。
ちょっとだけ魚眼レンズっぽい、うんうん、処理になってたりとか。で、ある意味それって観察的な手法やねんけど、うん、今そこで起こってるっていうことをやるんやけど、でも突き放してない感じがすごくあるというか。
お
あのオーラに対して、ね。
ああ、でも、いや、言ってる感覚はわかるけど、それはなんでなんやろ
うな。うん、なんでやろうね。うんまあ、それは本当になんかこの人の、なんかこう出たしてくるフィーリングやなと思う、うんうん。やっぱりその、まあ本当に、ある種いかがわしいポップさであったりとかいうのを絶対にやるっていうところとかも含めて、なんか本当に上から見せないっていうか、そのヨーロッパ映画的な観察的な感じにしないっていうか、うん、突き放した観察的、彼女のやってることの愚かさを、観客にドライに見せるとかじゃなくて、うん、やっぱりそのアクションを見せていくとか、痛快のものとして見せていくとか、なんかそういうところが、なんかやっぱショーン・ベイカーの映画の、うん、うん、味わいやし、かっこよさやなって俺は思いながら見てたし、うん、今回はそれがすごくポップに出ているなっていう感じかな。
うん、あのアクションの中で言うと、やっぱその、あそこで、あのオーラのキャラクターがさ、うん、まあある意味強烈にわかるというか、うん、まあそこでこう、なんていうか、本性じゃないけど、彼女自身をなんか、がわかるというか、うんで、なんかあれが強さっていう感じでもない、強さでもあり、まあ、ある意味キュートさでもあり、うん、なんていうか、その、なんていうか、生き物らしさみたいなところもあり、うんうんうん、あそこでなんかやっぱあのオーラがすごく好きになるのよね、あのシーンの、うん、あの中でね。
それまではどうやった前半まで。
いや、なんか捉えきれないというか、うんうんうん、その、なんていうか、こう、まあ、その、まあ、ふわふわしてるというか、うんうんうん。
ふわふわしてると思った。俺ね、やっぱ前半部分はね、やっぱセックスワーカー、まあこれ、セックスワーカーの監修が入ってるんやけど、うんうん、コンサルタントとか、うんうん、が入ってるんやけど、やっぱりそのプロフェッショナルとは、セックスワーカーとしてのプロフェッショナルとは何かっていう、ことでもあると思うんですよ。で、まあこれまでそれこそずっとセックスワーカーを描いてきたけど、うん、やっぱりその性っていうものが、貨幣が伴うものであるっていうことを、
そう、対価を。
対価を、うん、伴うものであるっていうことを絶対徹底してやるやんか、うん。で、だから本当にプロフェッショナルとして、その金払いがいい人が来た時に、自分も快適だし、相手のその見合ったサービスをするっていうことを徹底的にやるっていう。
うんうんうん、
だから職業としてやっているっていうことをちゃんと見せていくやんか。だから、
それはそうやね、
やっぱりああいうところに、やっぱりその、セックスワーカーの捉え方としての、うん、その、リアルさと誠実さがすごくあるというか。
ああ、
うん、
なるほどね。うん、確かに、要は専属になるよっていう時の、まあ、金額の交渉のところとかね。
うん、そうそうそうそう。で、そうそうそう。まさに、いくらかかるのかとか、うん、そういうのを全部見せていくのか、うん、そういうのがすごく大事やと思うんですよ、この映画。
なるほどね。
うん、
なるほどね。
っていうのを前半部分というか、まあ、そこの中でしっかり見せていって、うん、で、そんな彼女が、でもサバイブしていかなければならないっていう状況に巻き込まれていくっていう話かなと思いながら僕は見てましたかね。
あ、そう。さっきのそのアクションのところで言うと、うん、あのシーンの中でのハイライトが、うん、その、アノーラに猿器をするためにですね、うんうん、その、富豪の夫人の、スカーフから、こう、その、
トロスっていうね、うん、おじさんが、うん、
持って走るという、うん、あそこのシーンは、もう、ショットとしては、あそこがもう最高のハイライト。
わざわざ取りに行くところを取るっていうね、うんうんうん、感じのところは絶対やるから。やっぱ、まあ、ああいう演出とか本当にいちいち笑かしにかかってるし、うん、うまいんですよね。で、まあ、ちょっと日本のその映画館っていうのがどうか分からへんねんけど、まだ、一般公開でまだ見てなくて、見たいなと思ってるんですけれども、まあなんかアメリカではもう大爆笑らしいですね。
あそこね。
あのシーンとかは。うん、てかまあ、アメリカの映画好きな人たちとかって F ワード連発だけでも爆笑らしいから、なるほど、そういうのとかも含めて、もうめっちゃ笑い起こってるらしいので、うんうんうん、そういうところも含めて、まあそこずっと笑かしに行くんやけど、
うん、
でも、やっぱりこれね、僕まあコメディって最初言ったんやけど、うん、やっぱ悲喜劇やと思う。
うん、結構火の方が割と強い。
あると思うし、そして俺やっぱりね、この世で一番好きなものの一つって悲喜劇やなと思った。 アノーラ見てて。
この世で一番と言いますか。
この世で一番好きなものの一つですね、私。悲劇って本当にいいよね、やっぱりと思うね。で、本当にこれは現代の悲劇として素晴らしいと思ったね。
泣き笑い的なやつ。
うん。でね、うん、その、俺これね、まあテーマの話をしていくと、うん、これもう資本主義の話やと思うやんか。
そうやね。
うん。その資本主義に生かされでの枠内でしか生きられない私たちがどうやってサバイブしていくかっていう話を、
うんうん、
ある種そのセックスワーカーっていう地べたからどういう風に描けるかっていうことを徹底してやってるなっていう作品やなと思った。
まあずっとお金の話がずっと続くっていうね。
うん、
で、それがどういう風に、まあ、お金が渡るのかというか、うん、っていう話がね、
うん。
まあそれはだからアノーラ以外のそのなんていうかそのまあ、ボディーガードじゃないけど、うん、あの人たちそれぞれもその中にいるっていうね、
そうそうそうそう
っていうのがあのそれぞれの観点で出てくるっていうのもあるからね。
うんうんうん、そうそう、まさに富豪に働かされている、
うん。
彼らは別にアノーラをそれこそ猿仏話とか、うん、シューモデシュワったりしたいわけでは本当はないはず、うんうん、やねんけれども、その貨幣が関わってくる、経済が関わってくる仕事としてそういう暴力をしなければならないっていうのを、うんうんうんうん、まあ、コメディとして見せていくってことで。
ああ、まあまあ、なるほどね。ちょっと
、そこにすごくアンビバレントな部分があるというか、うんうん、やっぱ引き裂かれる感じがある。
うん。うん、
そう。その枠内でしか生きられない、
うんうん、
まあ、現代人の私たちのおかしさと悲しさ。
まあ、ある意味、優しい男たちでもあるからね。あの、優しさが出てくるところもあるからね。
うん、そうそう。まあ、だから人間臭さみたいなことですよ、ね。
とか、生活が垣間見れるところも出てくるからね。
うんうん、いや、まあ、だから細かいところの描写とかがすごくうまい、うんうん、かったりする。まあですが、まあこれに関しては、それこそ、まあマイキー・マディソン、兄、あの、アノーラ、最高なんですけど、うん、まあユーリ・ボリソフの映画でもあるじゃないですか。
あ、そうやね。
イゴール。
うん、
コンパーメントナンバー6のロシア人役ですごくいい味を出していた彼ですけど、うん、まあこれでみんなイゴール好きになるよねっていう。
うん、そうね。うん、
感じで、で、彼も、だからその、まさにその雇われ人の人として仕事をしないといけないから、なんかその街に聞き込みに行くときに突発的に暴力をあのバットでバンって割ったりとかする恐ろしい人やねんけど、やっぱりこの映画ってそのまさにその等価交換というか、これぐらい金積まれたら私はこのサービスをしますよっていう映画の中で、イゴールだけが無償のことをやるじゃないですか。
うん、
無償の行為を、
うんうんうん、そうね。
で、まさにそのスカーフっていうのが重要な小道具として出てきていて、うん、そのスカーフをアノーラが寒いっていう時に、いやこれ使ったらみたいな感じで渡す。
まあ、猿靴はしてたやつ。
やつ。小道具のうまさですけど、あれは。っていうのをやるっていうのは、そこには、うん、代償はないんです
よ、うん。
っていうのが、どこ、この世にまだあるんじゃないかっていう映画やと思う、俺。
うん、
それを必死懸命に探す映画。と思った。
俺はね、そのイゴールの、イゴールの、あの、なんていうか、アクションというか、行動って、な結構いろいろ、あの、いいのがあるんやけど、うん、俺はあの、タバコを、
うん、
あの、アノーラに渡すやつが好きで、
うん、
あの、2本加えて、2本とも火をつけて、1本だけ渡すっていう、なんか、その、要は、まあ、割と、野郎同士でやる、うん、まあ、やけど、彼として、その、なんていうか、思いやりみたいなの、というか、その、親密感を出せる唯一の方法みたいなのが、あそこにあって、うん、いや、すっごいあそこはね、俺は、めっちゃ良かったのよ。
うん、でもまあそれこそスカーフのシーンもあるから、
うん、
彼はでもそのタバコだけじゃなくて、唯一っていうか、いろいろできる人なんやと思う。
うんうんうん、
なんかその、うん、部分がナチュラルに出てるんやけど、むしろやっぱりそれができないのがアノーラやと思うやんか。だから彼女は徹底してプロであるがゆえに、やっぱり、
そうね。
うん。その無償の行為を自分に貸してないんよね、やっぱり。
うん、ある意味レパートリーとして持ってないというか。
そうそうそうそう、そう、
うん。
で、やっぱりこれ、まあ、ここから徐々に後半、物語の後半部分とかにも話入っていくと思うけど、うん、やっぱり彼女がそれを知っていく映画でもあると思っていて。
そうね。まあ、だから、そのイゴールとの関わりの中でっていうね。そうね、そうね。
そこにね、なんか、ある意味の希望を感じる部分でもあるし、切なさでもあるしっていうところの、その感情が一つじゃないっていう感じ。見てる人の。ところが、いや、本当にいいなと、私は思ってましたね。
なるほどね。
で、まあ、あと、だからそのラストシーンの話はちょっと後でするとして、俺やっぱりね、あと前半部分で言うと、その、まあ、徹底してプロであるっていうことと、もう一つとして、とはいえ、無鉄砲ではあると思うんやんか、
あの、
ラ
あ
スト。
の、そうね。
もう、いや、やっぱりさ、いや、あそこのさ、いや、遊びまくるとか、ラスベガスで、遊びまくるとか、それこそ仕事の一環としてやってるわけやけど、同世代の友達と派手に遊ぶっていうようで、でもあれは仕事の一環としてやってる部分でもあると思うんやけど、とはいえ結婚はってなった時にさ、やっぱりさ、やめてやめてやめてってな、俺は思うし、
あそこでガーってドライブするのって、でも、すっごいしょんべんかっぽい。
ポークっぽいですね。そして、まあ、ラスベガスの、偽物の花火ね。ラスベガスのショッピングモールの上に映る。
あそこ行ったことあるんです
あ、
よ。
そうなんや。
安っぽいよ。
あ、やろうな。いや、本当にだから偽物ってことやんか、結局。でも、その偽物の高揚やけど、でも、この高揚感だけは本物であるっていうところ。
いや、あそこでもね、シーンとしては、だから、すごい美しいやん
だ
か。
から編集のテンポも全然違うしね。
結構、ちょっと、スローモーション使ったりとかしながら、でも、だから、その、ポスターになってるところがそうなんやけど、あそこが結構、そうやね。だから、アノラ自身の割とその、ハイライトというか、まあ、ある意味人生のハイライトの、だっていうところが、まあ、割と映像として、なんていうか、こう、伝わってくるっていうところでもあるから、まあ、確かにね、あそこはね、いいんやけど、俺もでもなんていうか、いや、ラスベガスの思いついて結婚する人たち用の教会みたいなの結構面白いなと思って、すごいしょんべいかっぽいシチュエーションやなと思って見てました。
そうなんですよね。で、まあ僕はだからそういう意味でその無鉄砲さっていうのがハラハラするんやけど、自分は絶対できないので心配性やから。やけど、やっぱり羨ましいんですよ。やっぱり、どこかで。どこかでね。真似したくはないんやけど。で、やっぱりその無鉄砲さ、愚かさっていうものが映画を動かすし、そして、まあ人生を動かすってことなんですよね、やっぱり。と思う。
まあね、よくも悪くも。
良くも悪くもやけど、でも、いや、だから、良いとか悪いとか、じゃあ誰が決めるんっていう話でもあるよ。もうとにかく動かないよりは動くことが方が大事っていうことで、そして、これは映画なので、映画に関しては動いた方が絶対正しいでしょっていう。
まあね、ア
そ
ク
れに
ションと
貫
してね。
か、物語としても、映画的な動きとしても、愚かさっていうものが、もう全てを動かすでしょっていう、信念に貫かれてる映画でもあって、そういうところもかっこいいなと思いながらね。
だからそれがショーン・ベーカーの信念として。まあ確
もあ
か
る
にね。
し、この作品で特に出てるところやと思った。
まあでも、レッドロケットもそういう映画でもあるっちゃあるのか。
やねんけど、レッドロケットはある意味あれやっぱり特殊な場所、まあ、アメリカのある種保守的なところで、それこそ落ちぶれたポルノ俳優がどういうふうに立て直すかってなった時のアメリカの断面の話やと思うから、あそこには俺停滞感もあったと思うやんか。
その、なんていうか、愚かさがある意味、その、ドライブしていくっていうのよりも、停滞感、あそこに、なんていう
そう
か、
そうそうそうそう。
い
く
つ、
すぶらなければならない中年の元ポルノ俳優っていう、ところがすごくある。
なるほどね。
けど、やっぱ今回その若い女性っていうのを主人公にした時に、やっぱその無鉄砲さみたいなところ、もちろんレッドロケットでもハイライトではすごく動きがあるんやけどね。動きがあるし、そこは爆笑なんですけど。なんですけど、やっぱもっと獰猛な生き物として撮ってるっていうところが、まあ、この2作の違いとしてはあるかなっていう感じではあるか
なるほど。
な。だからそういうところでも、まあなんか彼女のその生き物としての眩しさみたいなものが、すごく映画として撮られてるなっていうところも、映画として気持ちいいところでもあるし、痛快でありつつ、ハラハラするところでもありつつ、でも映画としては絶対的に面白いっていうのをずっと見るっていう
なるほどね。
感じかな。
なんか、ショーンベーカーっぽさみたいなので言うとさ、あの、なんか、フロリダプロジェクトも、レッドロケットも、今回のノーラも、絶対やるなっていうのが、うん、あの、ロングショットで、横に人が歩いてるのを、うん、やるね、撮って、うん、で、あれすごい、やっぱ、ショーンベーカー武士感もあるけど、うん、すごい好きなのよね、うん、俺。ね、ない。だから、やっぱ、環境っていうか、まあ、街と、その、人っていうのを両方取ろうとしてるというか、うん、その土地に生きている人たちを今見せてるんだよっていうのをすごく宣言してるし、すごい美しいのが、あの、っていうのが、アノーラでもまあ、ワンとこう、ニューヨークのさ、しかも、あの、まあちょっと錆びてたビーチみたいなのが背景になってるのが、すごくこう、あ、ニューヨークでもこういうことをするんや、みたいな。
まあ、でもそれこそね、テキサスと全然違うからね、レッドロケットの。だから舞台で全然違うなっていうのもやっぱり面白いところやけど。
うん、フロリダプロジェクトの時とかはもう、なんていうか、無人になってる、まあ、廃墟みたいな家のところを子供たちが歩いていくっていうシーンやし、まあ、あの、レッドロケットの時は、まあ、その、まあ、主人公と元嫁、と、そのお母さんが工場地帯の中を自転車を押しながら歩いてるっていうので、うんうん、まあ全然確かにシチュエーションは違うんやけど、まあ、ある意味その同じ効果っていうのもちょっと変やけど、なんていうか、あ、今この場で行われてるのが、こういう土地で、こういう背景のところで行われてるのっていうのが、すごいこう、しかも割と、まあ、すごくビジュアルで、こうバンとこう、入ってくるっていうのが、まあ、今回もやっててすごい、ああ面白いというか気持ちいいなっていうのが、うんうん、っていうのは、あの、今回のアノーラでも、あ、ありました、ショーンベーカーみたいなのが
それって何やと思う、ある種のなんかそのポエジーみたいなこと、
ポエジー、そうやな、な、まあ、叙情性みたいな、
うんうん、やっぱそうやな、レッドロケットに俺やっぱすごくそれを感じたんやけど、だから言ったら落ちぶれた元ポルノ俳優で、しかもなんかああいう寂れた田舎で、
うん、
やねんけど、やっぱなんか美しい瞬間があるっていうことを。
そうやな。だから何も美しくないのに美しいみたいな、うん、感じ、
うん、
うん。
っていうのをやっぱり絶対入れてくる人であるよね、うんうん。っていうのは確かにその瞬間瞬間を捉えるものとしての映画っていうことは、うん、確実にやってるなと思うし、今回も 35mm フィルムでやってるし、うん、なんかね、ルック的には70年代のアメリカ映画を意識したって言ってるね。とか、まあ、やったりするんやけど、いや、ちょっと話変わるとさ、俺やっぱポルノって見るんですよ、僕。
うん、
で、見るし、ポルノの、クリエイターって僕割とリスペクトがあるので、
はいはい、
あの、感動ポルノとか、ああいう言い方するのって割と抵抗がある方なんですよ。ポルノを下劣なものとして捉えるっていう。
うんうん
うん、こととか割と抵抗あるし、あとなんか自分の SNS のアカウントとかでも別に隠さず傷のアカウントで、ポルノ俳優結構フォローしたりとかしてて、別にそんな見られても全然気にせえへんねんけど、やっぱり彼らがさ、その今オンリーファンズとかでやってることとかとさ、すごくなんかリンクするんやんか俺。
オンリーファンズ
って？オンリーファンズって自分で、そのプラットフォームがあって、うん、自分でそういうセクシーな映像とか、まあ人によっては結構ハードコアなポルノとかを提供して、うん、まあサブスクリプションもできるし、一、うん、個一個の画像、動画とかを、個別でダイレクトメールで売ったりとか、できたりとかして。
なるほどね。うん、だ要は、まあある意味そう、そういうポルノの映像の取引とか、写真の取引ができるっていうから
と。そうそうそう。で、それが、だから、昔やったら、そのポルノを制作してる会社がある意味そこでやってて、まあ、よく言えば彼らを守ってた部分もあるんやけれども、うん、ある種搾取的な構造も、うんうんうん、もちろん生まれることもあったっていうのが、今、そのオンリーファンズとかは、まあ、オンリーファンズの問題もいろいろあるんやけど、でも、本人たちが、やっぱりポルノ俳優たちが自分でコントロールして、お金のその金額を自分で決めたりとかしてやってるっていうのは、たくましい。と同時に、やっぱりサバイバルでもあると思っていて。
ああ、まあ、誰も保証してくれないっていう状況の中で、ね、まあ、うん、まあ、腕一本で稼いでいくみたいな感じだもんね。うん、
でも、基本的には、やっぱりセックスポジティブな感じで、海外とかやったら特にやって、うちの打ち出し、まあ、いろいろあると思うで、後ろでは、うんうん。あると思うけど、打ち出しでやっているので、そのやっぱり、何やろうね、 生き生きとお金を稼いでる感じがあるわけ。
ああ、なるほど。
自分たちの仕事に対して、うんうんうん、セックス、うん、ワークに対して。っていうのを、なんかこことすごく地続きな感じがしていて、僕がその海外のポルノの、なんか動きとかを見ているのと、このアノーラで描かれていることのリアル感って割と地続きなんやんか。
それはだから、まあ、ある意味、職業としての、まあ、プライドっていうか、
うん、ある意味ではね。うんうんそうそう。っていうのが、いや、なんか描かれていて、まあ、ここは本当にいろんな意見があるところだと思うし、うんうん、その産業的な搾取構造とかもちろんあると思うから、なんか僕も全然、全部知ってるわけでは全然ないんやけれども、うんうん、でもある種その個人がポルノのクリエイターとして生き残っていくにはっていう結構時代でさ、
うんうん
うん、でさ、それって、ポルノの業界でこそやっぱり見えやすいものではあると思うんやけど、うんでも現代を生きる私たちもそうじゃないですか。今もう何がさ、後ろ盾になるかとか全然分かれへんやんか。
ああ、まあね、うん。まあ、会社、所属してる会社自体もね、後ろ盾になってくれるのかどうかっていう。う
んまあ、超大企業とかやったら分かれへんけどね。うんうん、でもまあ、その、まあそれこそ僕とかフリーランスでやってて、ね、うんうん、自分でどういう風にサバイブしていくのかとかって。
まあそれは傷はより俺よりも。
いやいや、俺よりもとかっていうよりはもう結構みんなだからこの資本主義から逃れられない中で、
うん、
どういう風に自分の価値を自分で決めて、売っていくかっていうのって。う
ん、まあね、まあ転職市場とかも考えると
そうそうそうそうそうそう。うんっていうのがあって、うん、それがポルノ業界からより分かりやすくなってるんやけど、うん、でももしかしたらここで描かれているサバイバルって、うん、私たちも直面してるサバイバルですよねっていう、うん、まあアメリカならではのきつさとかもちろんあると思うけどね、うん、
まあ最終的に自分の腕みたいな、
うんうん、
のと要はその対価みたいな世界でしかないみたいな感じね、
うんうん、そうそうそうそうっていうねっていうだからどういうふうにだから対価を取っていくかっていう、うんこととか、どういう風な仕事をして、
うん
うん、っていうことを見てる映画やなって、すごい思った、
ね。まあ、そのクオリティとね、なるほどね。
うんうん、やねんけど、うん、でもやっぱり全体のその資本主義の構造としては、これから後半部分の話していくので、ちょっと注意してほしいんですけど、
うんうん、
やっぱり金持ちクソなわけですよ。
もう大概クソやったね。
いやー、俺さ、息子よりさ、息子も大変ひどいけど、うん、まあ、ボンボンってあんのもんかなって感じもせんでもないし、まあ、責任取れよとは思うけど、うん、思うけど、俺、やっぱ大阪には映画見たと言ったけど、いやー、あれやっぱり父親がさ、俺さ、本当に、
うん、
腹立ったね、うん。
なるほどね。
うん、父親が爆笑するシーンね。あの俺が、まあ、短歌を切るんやけども、うん、まあ、そこでちょっとおもろいもの見れたみたいな。結局、あの親父にとっては、本当になんかさまつなことでしかないっていう、彼女の本当に必死なサバイバルを、うん、本当に爆笑、面白ネタで終わるっていう、うん、あそこが本当に俺結構身を切る思いで見てた。
なるほど。俺はあれやったな、あの、それで言うと、あの、イヴァン、息子が、あの、もうベロベロに酔っ払ってるけど、母親に抱きつくっていう。
うん
ところの、なんていうかもう、あの、最終的に確実に裏切ったかみたいなのは、なんやろ、結構、血が湧くというか。なんなんっていう。あの裏最後までさ、ある意味、まあ、
希望だけ、まあ、信じてるもんね。
そうそうそう。
イヴァンをね、
うん。っていう、その、俺はあそこやったけど、でも、傷の言ってるあそこの、なんていうか、まあ、ある意味、裏が、えって面白いというか、
うん、
こう、ブチって本当に気持ちが切れる瞬間でもあるから。
うん、いや、そうやね。だから、ま、感情も、だから本当に面白いっていう気持ちと、切ないっていう気持ちが混ざってるのよね、うんうん、見てるこっち側としても、あのあたりからさ、うん。そしてさ、その、イゴールが、ある種無償の行為として渡したスカーフがまたそこで出てきて、うん、そこでは、ある種のその、まあ、復讐というかね、せめてもの、
うん。うん
あの怒りのぶつけ方としての小道具に変わるんやけど、うんうん、あれもだからやっぱ資本主義の一つの象徴としてのスカーフ、
うん
うん、貧乏人には絶対手に入らないものをこんなものいらんわって言って突き返すっていう、うんうん、あ、これも切なかったね、うん、
切なかったね、
うん、
あとねウィンクのコートね、
うん、っていう、うんうん、まあ話になっていくわけですけど、うん、でまあここからちょっとラストシーンの話を、うんしようかなと思うんやけど。うん、
まあ、見事やったね。
あれは見事やね。まあ、その、 まあ、その前にね、その夜、人、最後の夜を二人で、イゴールとアノーラが二人で過ごすっていう。うんうん、で、アノーラがなかなかまあ素直になれない。うん、まあ、あんだけのことをされたらさ、最初に会ったら全然仕方ないと思うんやけれども、でも、イゴールが優しさを見せてくれてたってことは、彼女も分かってるんやけれども、まあ、ちゃんと示すことができないってなってた中で、まあ、雪が降るんですよね。
うん。
うん。雪が降って、まあ、最後のあの車の中のシーンやけど、うん、あれもだから指輪ってどういうものやと捉えた、あれ大阪。
いや、俺はそのイゴールからすると、なんていうか、その単純にアノーランに対して取り返してあげたよっていう、
うんうんうん、
意味としてイゴールは渡したと思ったんやけど、うん、アノーランは違う意味で捉えたんやろうなっていう。
そうやな、うん。だから多分、いや、まさにイゴールは自然に、だから無償の行為として指輪を、
うん
うん、いや、君にはこれの価値があるよっていう、
うんうん、まあ要はそのなんていうか、奪われた結婚指輪を取り返したっていう感じ、
うんうん
うん、イゴールがね、うん、こっそり、
うんうん、これがまあ君のものだっていう、ある意味こうことやねんけど、あの、あれでも、プロフェッショナル、セックスワーカーとしてプロフェッショナルであるがゆえに、そこに行為として返さなければならないっていうことを、あそこでするんやけど、まあそこで感情がね。
まあね、だから、あれがさ、要は、その、まあ、さっきから言ってた、その、要は対価としてのっていう、うん、まあ、ある意味、その、もう身についてしまっていることを実行しているっていうのと、あとはなんかその、まあ、諦めてか、男ってこれでいいんでしょみたいな。
ああ。
なんていうかその、まあその男性に対しての、その諦めと自暴自棄と復讐みたいな感情が乗っかってるような気はしてて、割と俺はそういう風に見たかな。
なるほど。
うん。
なんかまあ俺はやっぱり、ある種のその、彼女の、その何かを、だからその貨幣制度というか、まあ資本主義の中でしか生きられなかった彼女が、そのイゴールの無償の行為に対して、うん、返す術がないっていう、
うんうんうんうん、
あれしかっていうことやったら捉えたんやけど、でもあれがやっぱり車内であって、そして窓に雪が積もっていくっていうことで、うん、やっぱ世界が消えるんですよね、あの瞬間は。
ああ、まあだからその二人の世界に、
二人だけのプライベートの空間になった時に初めてやっぱりアノーラがそういう、対価交換じゃないというか、等価交換じゃないことを、まあ、見せるっていうことかなと俺は解釈したんですけどね。うんうんうん、っていう
感じ、ね。いや、そうね、うん。そうね。だから、その、あそこの、ね、やっぱアノーラの、感情があそこでこう、まあ、ある意味変遷する中で、最後どこに行ったのかっていうのが、まあ、解釈は分かれる
というか。分かれるというか、一つじゃないよね、多分ね。あそこで、うん、あのオーラが持ってる感、抱いてる感情っていうのが。
うん、まあね、そう、確かに。まあ、彼女の中で一つではないというか、うん、混沌としたものとして、ただその行動として出てくるものっていうのの、うん、が、まあ、なんだったのかみたいなのを、
うん、やと思うなっていう、うん、ところで、まあこれさ、オープニングはテイクザットなわけですよ、
うん、
レッドロケットインシンクに続いてテイクザットのあの歌で、もうそれもまあザ・ショーン・ベイカーって感じやけれども、うん、今回はラスト無音のワイパーの音で終わっていくっていうところも、だから本当に複雑な感情で終えていくっていうのはあるんやけど、うん、でもまさにそれこそ突き放してないから俺はね、思うのはやっぱりエモーショナルやと思う、やっぱり俺この映画って。
そうね、
うん、俺は、
うん、なるほど、
ね、でエモーショナルになることを観客にもアノーラにも許す映画やと思う、
うんうんうん、そうね、
そこに感情、ね、うん、感動する俺は。
まあ確かにね、そうね。いや、なんか、その、割とさ、その、フロリダプロジェクトも、は特にそうやけど、ま、フロリダプロジェクトってすごくエモーショナルに終わるというか、うん、で、あの、すごくその、ムーニーやっけ、うん、あの、主人公の女の子を、ある意味その、映画として救うというか、
うんうんうん、
まあ、ある意味その、映画だからできるその現実から、その、引き 救い出してあげるみたいなのがあって、うん、そこにすごい感動したんやけど、なんか、ある、この、アノーラは、割と、そうはしないんだ、みたいなのは
。うん。
あったんやけど、だからむしろ寄り添ってる感はあるのはある、ね。
そう、寄り添ってるのもあるけど、でも俺はやっぱり映画やからできることをやってると思って、うん、そのアクションもそうやし、うん、俺これやっぱ暴れることについての映画やと思うやんか。
ああ、まあ確かにね。終始ね。暴れ回ること、ね。
暴れるとは何かっていうことやと思うけど、うんうん、だから本当に、まあだから全てが優勝の行為に回収される、この資本主義が、クソだっていうことやねんけど、うん、で、まあ、アノーラはある意味そこで、ある種賢く、
うんうんうん、
生きてきたんやけれども、うんうん、本当に、こういうクソみたいな金持ちが現れた時に、うん、彼女もそこに巻き込まれて、そこに、押さえつけられてしまうしかない、
うんうん。
やけど、とにかく、でも徹底して暴れることは取るんだっていう。
もう、それに使える。それしかできないし。
ある意味そうやねんけど、うんうんそれをやるしかないっていうことやと思って、うんうん、だからもうなんかそれに尽きるなと思って、うんうん、だから結果じゃなくて、もうとにかくそのエネルギー自体があること、暴れるエネルギー自体があることを見せるっていうことやし、うんうんうん、だからその無鉄砲さ、愚かさもそうやし、うん、そのエネルギー自体を祝福する映画やと思う、俺。結果じゃなく。
ああ、なるほどね。
もうとにかく暴れようぜっていうことやと思うな、なんか。
なるほどね。うん、アノーラのように、
うんうん。もちろんだからすごく切なさもあるんやけども、うん、でもエネルギーもそれ以上にあるっていう。その両方が見れるのがいいなっていう感じでしたね。
なるほどね。そうね。そうね。うん、
っていう、まあ、僕は大好きですね、この映画。
俺も大好きやったね。うん、ちょっとショーン・ベイカーの中でも一番好きかもね。あの3作見た中で。
そうやね。まあ、結構問答無用に、うん。まあ、俺、タンジェリンとかもすごく思い入れはあるんですけど、うん。うん、結構、まあ、本当に客観的な意味でも最高作じゃないかなと思いますよ。うんうんうん本当にね。で、まあ、そうやね。で、だからまあ、その、すべてが優勝で、な、ね、うんうん、交換で、
うん。金銭と交換される、すべてがね、うん、世界。
世界やねんけれども、無償の行為にエモーショナルになってもいいんだっていうことを言ってる映画でもあると思ったな。俺、最後はね。
まあ、うまいこと結論付けるね、うん。確かにそうね。うんうん、
そう、
うんうん。うん。
それに心が動くことが、大切なんじゃないのって、ある意味すごく俗っぽいことを、
うん、
俗っぽい映画を撮るショーン・ベイカーだからこそ言ってくれてるなって思って。
なるほどね。うん、なるほどね、
うん。俺結構自分の人生のテーマの一つとして、自分の俗っぽさを肯定するっていうのが結構あるんですけど。
それだって分かりやすさみたいなものってこと？
そうやな。だから逆張りとかをしすぎ、逆張りも大事な時もあるんですけど、うんうん、逆張りとかしすぎずに、
うん確かにね、うん、この年に、まあ、なってくると、うん、その価値に改めて気づくというか、うん、分かりやすさとか伝わりやすさというか、うん、あえてだからそれをやるっていうのは、
うん、だから資本主義の中で勝ち抜いていくとかって、まあ、ある種の現実主義やと思うのか、うん、で、まあ、その現実に従って生きていくしかないよねっていう、うん、なんかそういうなんかその、うん、
ルールのもと、
うんうん、それが賢い生き方だよねみたいな感じ、うんよりは、やっぱり、いや、もう全然なんか、ただでこれやってくれてめっちゃ嬉しかった、みたいな、そういう素朴なエモーショナルさって、俺結構自分の人生で大事にしたいと思ってるんやけど、うん、っていうことをすごく美しく捉えた映画だと思ってるね。
なるほどね。じゃあやっぱイゴールの映画じゃないですか。
やと思います。まあもう、アノーラの映画でもあるんやけど、まあ、少なくともイヴァンよりは圧倒的にイゴールの映画ではありますよね。うん、はい。っていう感じで。うん。ユーリ・ボリソフ、結構若かったはずやねんな、まだ。この見た目で。うん、映画の中では30になったみたいな感じだったけど、うんうん、多分あんま変わらんはず、確か本人も。
いいのよ、イゴール、おばあちゃんのこと絶対好きやねん。
いや、でも怖いけど、何考えてるか分からんから。急に暴れ出したりするから、彼は彼で怖いんですけど。うんっていう感じでね。で、まあ、別に、あ、まあ、最後ああいうことになるとはいえ、それが恋愛かどうかもわからないんですよね。
わかんないね。
うん。あのアノーラとイゴールのつながりって、
うんうんうん。そうじゃなさそう。でも、イゴールがあの時にどう思ってたのかっていうのが逆にちょっと俺の
中で。そうね、うん。切ないよね、うん。それも。
うん。うんうん、イゴールも辛かったやろうなっていうね、
うん。
っていうふうに思ったな。
うん。っていう感じですね。うん、そうね。うん、あとは、まあ、テイクザットで始まるのもあれやけど、俺はタトゥーかかった瞬間に来たーって。
タトゥーかかったね。 そのアメリカのロシアコミュニティで、
いや、わかるかかんのかな。どうなんやろね。どれくらいあれがリアルなのかわからないですけど。
タトゥーかかったってなった。
タトゥーかかった時来たってなりましたね、うんうん。っていう感じで、ポップミュージカルかかり方も含めて楽しい映画で。まあ、僕は今年の、まあ、アカデミー云々は別にいいんですけど、アカデミーの中で個人的な好きさで言うと、アノーラが好きかな。
うん、なるほど。
うん。はい。っていう感じでした。
はい。
まあ、そんなところですかね。
そんなところですかね。
はい。うん、うん。っていう感じで、ちょっともうこれ事前に撮ってるので、今日アカデミーがどうなってるかわからないですが、アカデミーの結果関係なく、まあ、いろんな人に見てほしい作品かなと思います。
はい。
うん。まあ、セックスと裸はいっぱい出てきますけれども、
はい。
それも、楽しいポップな部分でも撮られてる映画です、
うんうんうん、
はい、そんな感じですかね今週は。
そうですね、
はい、はい、という感じで、まあ、今週はこんなところで失礼します。お送りしたのは木津剛と
大阪文也でした。